おはようございます。今日はイザヤ書、イザヤ書57節、あ、じゃなくて57章、すいません、イザヤ書57章の21節、旧約聖書の1221ページになります。イザヤ書57章21節、はい、ではこの一節を読みしたいと思います。イザヤ書57章の21節、悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。もう短いのでもう一度読みたいと思います。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。ではお祈りして始めたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちが、今日ちょっと雨っぽい、中で一緒にこうやって集まれ、ということを本当に感謝いたします。そして今からあなたの聖書を一緒に開けて一緒に学べて、私たちが必要なものがここに与えられていることを、感謝いたします。どうか私たちの心を開き、そして私たちが本当に、あなたの御言葉を、理解できて、心の中に入れられて、そして私たちの人生もどんどん変わっていくように、本当に神様の助けが必要です。なのでどうか今ここの上にお働きしてください。そして、イエス様信じてないお方も、ぜひ今日あなたを信じ救い、あなたの子供とされるようにぜひお働きしてください。この時を感謝いたします。この祈りをイエス様の尊い名前としてお祈りいたします。アーメン。今日、まあ、タイトルとしたら簡単なタイトルで、もう本当にここで書いてある悪者どもには平安がないというタイトルです、悪者には悪者どもには平安がないということなんですね。先ほども純子姉妹がお祈りされた時も、平安、平和が私たち欲しいです、世界の中でも戦争がいろんな起きたりして、私たちはそういうのが本当に願っています。この間の水曜日の女子の集いと男子の集いでもそういうお話をしました。で、そうして、で、本当に、この世の中だけではなくて、自分のお家の中でも平和が欲しいです。で、いつも喧嘩とかじゃなくて、で、平安、平和っていうところに住みたいです。そして、ね、働いてる場所もそうですよね。もしそういう問題とか欲しくないですよね、誰も。みんなと一緒に平和に過ごせたらいい、ね、子供と一緒に平和があれば、平安があればいいな。で、これが多分一番ですね、人間として。死ぬ時に平安があればいいな、ということなんですよね。まあ、こうやって平安とか考えても、その意味は何なんですか？平和とか平安とか考えたら意味は何なんですか？まあ、ちょっと調べたら、穏やか、何事もなく静かな様子、安らか、心配がないという感じが出てきました。まあ、それ言っても皆さんにはあんまり伝わらないかなと思ったので、ちょうど私がこれを書いてた時に、机の場所で私が一番好きな、ね、虫がやってきたんですね。クモなんです。本当にあんまり好きじゃないんですけど、しかも普通のクモじゃなくて跳ねるクモ、ね、なんかピョンピョンピョンピョンピョンって跳ねていっちゃう。それがちょうどこれを平安のことを考えてて、 そうだねと思ってたら雲がいて、あ、嫌だな。で、一斉に私の平安が全部なくなったんだよ。もう心配事になって、で、あんまり殺すのは好きじゃないので、優しく、なんかファイルに載せようとして、外に出そうと思ってたんですね。そしたら優しくしようとしても、なんか怒ってるみたいで、立ち上がって、そして睨んできてるので、ちょっと頑張ろうとしても逃げていくんですね。そしてなかなか乗せられないので、あ、嫌な感じだなと思いながら、机の下の方に降りちゃったんです。そうすると、机の場所で座りたくなくなるんですね。足を入れたらいきなり足の上に乗っかったら、嫌だな。で、じろじろ探そうとしてもなかなか見つけられない。あいつはどこに行ったんだろうっていう。そしてちゃんと仕事をしなくちゃいけないのに、ああ、できない。で、本当に平安が全部なくなった気持ちが一斉に来たんですね。もう心配事で心配事で、ああ、もうダメだなと恐れながら考えていました。ね、やっぱ私たちが何が起こるかわからないと恐れますよね。心配になりますよね。私の雲のお話もいつ、ね、出てくるかわからないから、足を下にやりたくない。ね、もしやったらいきなり足の上に乗っちゃってきたら、多分机を壊しちゃうかなと思うんですよね。もう跳ねて、ね、叫んで、ね、ちょっと恥ずかしいので、ね、そうしなかったんですね。けどその反対に、まあそれがね、平安がない時の考え方で、じゃあ平安がある時はどういう感じかなと思って、ね、私の場合だったら朝早く起きて、まあ、起きてる時ですね。朝早く起きて、そしてコーヒーかなんかを用意して、座って聖書を読むのがいいなっていう、平安だな。ね、部屋の、家の中もすごい静かで、で、バタバタしてなくて、ね、収まってて、ああ、いいね。で、飲みながら読みながら、ああ、最高だな。という感じなんですね。青年キャンプ行った時にも、ちょうどお風呂に入った時に、みんなが出てたんですね。普段そうじゃないんですけど、ちょうど入った時に誰もいなかったんです。で、しかも、外に行けて、普段だったら富士山見えるはずだったんですけど、ちょっと曇りで見えなくて、ちょっと残念だったんですけど、で、そこでちょっと座って、ああ、ね、心配もなくて、いいね。ね、そのリラックスの状態で何にも考えてない。もう心配が一つもない。ね、さあ、こういう感じかなって、平和。平安の気持ちかなと思います。ね。けど、面白いと思うのはこれなんですね。私たち人間としては、誰にも教えてもらわなくても、平安にある状態と、そうじゃないと分かりますよね。誰にも教えてもらわなくても、あ、これはいいことだねとか、平安の過ごし方だなっていうのは、人間として誰でも分かってるんです。それはなぜなんでしょうね。しかも、人間としてそれ、もう本当に欲しがるので、ね、この世の中を見ると、ね、飲んだり、ね、もうそれを忘れたいから、ね、酒飲んだり、そして、もうこれで、ね、私はもう今起きていることを何にも考えなくても大丈夫。ね、これで私は平安を持っている。それとかもしかしたらインターテインメントで、ね、何かを見る。そうすれば、ね、問題を考えなくても大丈夫。で、それ心配しなくても大丈夫。ね、人間としてその平安が欲しいんですね。私たちは。けど、なぜか知らないけど、なかなか心の中ではない。まあ、この世の中が渡す平安はやっぱり偽物の平安になるんですね。偽物の平安。という意味は、ね、今の状態で、ね、先ほど言ったみたいにお酒飲んだり、ね、それか麻薬やったり、そういうのは、ね、少しは、なくなるんですね。それがなくなると、またすぐ戻ってくるんですね。で、また心配とか、どうすればいいか、これから何があればいいか、で、心の中が、もう、全然休みがない。ね。そういう状態になってるんですね。 その皆さんはどうでしょうか。今日の朝教会に来られて、とっても感謝です。来た時には心の中では平安ありますか。そういう私の雲の状態みたいじゃなくて、本当にもう心の中見ると一つも問題がない、先ほど言ったみたいに心配がない、そういう感じでしょうか。安らかな穏やかな状態で今日いますか。どうですか。家族の中で、友達の中で、学校、職場、そういう状態で今もういらっしゃいますか。もし今日何かが起きて亡くなられたら、そういう平安をお持ちでしょうか。ここから永遠にどこで進むかお分かりでしょうか。今日ここの箇所を見ると、悪者どもには平安がないと書いてあるんですね。ということは、私たち悪者が分かれば平安があるというわけですよね。悪いことがなければ平安があるという、そうやっても読めると思います。なのでそう考えると、誰が悪者なのか、これはちょっと難しいんですね。なぜかというのは、私たち人間としては悪者を考えると、やっぱり自分を考えて、いやけど私よりあの人の方が悪いから、そう比べるとあんまり私は悪くない、悪者、そこまではいかないと思う、そこまでは悪い人ではないと思うんだよね。けどそれを考える前に、ちょっとこれが難しいんですね。まあ、ちょっとこれで説明したいと思うんですけど、お家でカタンっていうゲーム、ボードゲームがあるんですね。みんなとやるのがちょっと楽しいんですけど、もしあったらすぐピンとくるんですけど、もしなかったらぜひいつか遊びに来て一緒にやりたいと思います。4人までできるので、そしてあともうちょっと大きくして6人までできるんですけど、まあ、それは関係ないとして、ちょっとカタンが好きなのでそれが入っちゃったので、けど、1プレイヤーから 4人まで一緒にできるんですね。で、このカタンのゲームは、目的は10点の勝利、勝利点数をもらえば勝ちなんですね。ちょっと待ってくださいね。それを、勝利を考える前に、ちょっとこれが必要なんですね。誰が勝つか負けるか決めることができるんですか？で、そのカタンのゲーム考えると、なぜその人が10点までいけば勝ちますよって、なぜそういうルールを作れるのか。ね、まずそこから始まるんですね。まあ、この人がこのカタンを作ったので、初めから最後まで全部ご存知なんですね。やり方とか、どうやってセットアップするとか、どうやってカードをもらうか、ね、どうやって何かを作るか、全部ご存知なんです。で、それ全部考えて、あ、じゃあこう考えてるから、こういうルールを立てないと、よくいかないな、ということで、作った人、作り主、その人がルールを決めることができるんです。ね。それじゃないと、ね、すごい危ないですね。みんなでカタンをやろうって言って、ルール一切いらないって言って、みんなでザーってやろうって言ったら、どうなるでしょう。いつ勝つかわからない。いつ負けたかもわからない。ルールがないと、ね、混乱の状態になるんですね。喧嘩が起きるんです。なので、私たちは何かの水準がないと、ルールがないとダメなんです。そうないと、ちゃんと進まないんですね。なので、私たちは悪者か、悪者じゃないかは、ここから始まるんですね。じゃあ、それは、作り主によって決まるんです。作り主によって、私たちは悪者か、いいものかが決まるんです。なので、この箇所を見ると、作り主、はい、で神様ですね。なので、神様のルールで決まるんです。私たちが悪者か、いいものか、そこで決まるんです。そうなので、まあ、10回、皆さんご存知なので、そう考えると、10回でも考えると、で、嘘ついちゃいけないとか、そうすると私は嘘ついたら、 神様のルールでは嘘つきになる。っていうことは、それはいい人ですか？悪い、いい人ですか？悪い人ですか？まあまあ、神様のルールとしたら、救い主のルールとしたら、それは破ったから、じゃあ悪者に入る。ですよね。まあ、それとか、殺人はいけないって書いてありますね。そう考えると、私は大丈夫ですね。そこは誰も殺してないから大丈夫。けど、マタイの5章でバーゲット先生もね、多分1ヶ月ぐらい、1ヶ月より経ってますね。2、3ヶ月前に、ね、三女の説教でお話しましたけど、それは心の罪なんですね。だから誰かに怒るだけで私たちは実は心の中で誰かを殺した。と同じなんです。神様の目では私たちは殺害、ね、そういう殺し、誰かを殺したと同じなんです。そうすると、怒ったことありますか？まあ、手を挙げなくてもいいですよ。怒ったことありますか？で、もし手を挙げなくちゃいけなかったら、神様のルールの中では、悪者の中に入っちゃうんですね。入りたくなくても、そこに中に入っちゃうんです。ね、それとかもう一つ、ね、10回の中では、お父さんとお母さんを敬いなさいとも書いてあるんですね。っていうことは、尊敬して、従って歩んでいくべき。じゃあ、いつもそうやって親とそういう仲いい関係ありますか？で、なかったら、ね、また手を挙げたとしたら私もそうなんですけど、私の手を挙げなきゃいけないんですね。いつも従ってるっていうわけじゃないので、そうすると、悪者の中に入っちゃうんですね。そうなっちゃうんですね。っていうことは、ね、まあけど1個ぐらいだから大丈夫でしょ？で、2個ぐらいだから、まあまあ大丈夫でしょ？ちょっと皆さん、ヤコブ、まあ、また、イザヤに戻ってくるので、なんか、紐かなんかそこにつけて、ヤコブのちょっと1箇所を読みしたいと思います。ヤコブの2章の10節、新約聖書の447ページになります。447ページ、ヤコブの2章の10節ではこう書かれているんですね。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。ちょっと激しい感じがしますよね。一つの点でつまずいくなら、その人はすべてを起こしたものとなったのです。そう書いてあるんですね。っていうことは、私たちが一つの嘘をついただけでも、一回起こっただけでも、一回だけ従わなかっただけでも、私たちはその箇所で、これまた神様のルールの中に入るんですね。そうなると、一つの点ですべてを行ったと同じなんですね。ということは、一回間違えただけで神様の前で私たちは悪者となっちゃうんです。っていうことは、先ほど読んだイザヤの57章では、悪者どもには平安がないと書いてあるんです。でもそう考えると、で、あともう一つの箇所なんですけど、ローマの3、それ開かなくてもいいんですけど、ローマの3章10節、ちょうど今、サニーキッズで練習してる箇所なんですけど、そこでは義人はいない、一人もいないって書いてあるんですね。義人はいない、一人もいないっていうことは、人間としては全体的に平安がないと聖書に書いてるではないでしょうか。誰も平安がもらえない、誰も義人の人がいない、みんな罪人だから、それでだけだったらもう本当に最悪な場所で止まっちゃいます。なので、そこで止まらないんです。ね、もう一つ考えたいと思います。ここが、これを考えるとすごい喜び始めるんですね。なぜかというのは、21節で悪者どもには平安がないと、で、ここちょっと見てください。私の神は仰せられると書いてあるんですね。私の神。 なのでここでイザヤの神をちょっと考えていきたいと思います。イザヤの神は、まあ、イザヤの神は誰なのか、まあ、神のことをもっと知りたかったらイザヤ書をぜひ読んでみてください。いろんな場所で神様のことを説明する代表していますので。けどイザヤの神は創造主なんです。けどそれだけじゃないんですね。カタンのゲーム覚えてますよね。先ほど10点までいかなくちゃいけない。でそのルールを作るのにもその人は初めから最後まで全部が知らないとダメなんですね。イザヤの神は全部のことを知ってるんです。なので初めから作った作り主とあと最後まで全部がご存知なんです。なのでルール作れるんです。でそうやってイザヤは紹介するんですね。なので初めから最後まで全部知ってるんです。なのでイザヤ書を読んでいくといろんな予言があるんですね。これから何が起こるか、なぜ神様がそれ知ってるのかは全部のことがご存知だから知ってるんです。だからそうやって予言できることができるんです。ということは昔の神様、今の神様、これから来る神様も全体的に、ありがとうございます。ね。さあ、誰でしょう。まあ、多分後で大丈夫だと思いますので。ね、神様は全部のことを知ってるんです、ね。昔のことも、今のことも、これから来ることも、全部のことを知ってるんです。で、時間制限とか、時間に囲まれてないんです、神様は。私たち人間みたいに、今11時45分なんですけど、でそうやって、時間に入ってるんですね。けど神様は時間なんてないんです。入ってないんです。ということは、明日、今日、明後日、全部同じなんです、神様にとっては。そういう時間がないんです。これが、イザヤの神様なんですね。で、本当にいい神様ので、ちょっと何節か一緒に見ていきたいと思います。ね、イザヤ書の45章の21節から25節をちょっとお読みしたいと思います。イザヤ書の42章。ここでは神様がね、いろんなこと書いてあるんですけど、ちょっと42ではなくて45です。申し訳ありません。45章の21節、45の21節から25節、ちょっとお読みしながら説明していきたいと思います。1201ページになります。25章21節、告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。と書いてあるんですね。ということは、イザヤの神、ここで書かれている、イザヤの神は善なる。正義の神、救い主。で、これ以外、神様はいないんです。一人の神様しかここにいません。で、22節。地は果てのすべてのものよ。私を仰ぎ見て救われよ。で、そう書いてありますね。仰ぎ見て救われよ。私が神である。他にはいない。で、ここにも、私、他にはいないんですね。神様に見上げる者は救われると書いてあるんです。23節。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく取り消すことはできない。ということは、神様が一回言ったら、それが実際に起こるんです。取り消しないんです。私たちみたいにこう言ってちょっと変わるとか、そういうのはないんですね。一切ないんです。すべての膝は私に向かって鏡、すべての舌が誓って私について、ただ主に、ただ主にだけ正義と力がある。それがそうなんですね。神様だけに正義が ある、力があるという。主に向かって怒り立つ者は皆主と共に来て恥じる。イスラエルの子孫は皆、これもちょっと見てください。主によって義とされる。主によって義とされる。って書いてあるんですね。ということは、神様は義なるもの。で、言葉が出る。出たものは返ってこない。で、ここで書いてある、主によって義とされる。と書いてあるんですね。なので、私たちは悪者です。ね。聖書にそう書いてあるんです。ね、義人はいない、一人もいない。みんな悪いことした。悪者なんです。平安がないはずなんです。で、私たちが平安あるとしたら、この悪さがなくならなくちゃダメなんです。それがなくならないと平安がないんですね。けど、ここで書いてあるのは、ね、イザヤの主は、ね、正義な神、救い主、で、その方を仰ぎ見て救われると書いてあるんですね。そして義と認められると書いてあるんです。もう一つのちょっと箇所を見たいと思います。けど、これはイスラエルの神だけではなくて、この聖書の神は同じなんですね。変わらないんです。神様は変わらないんです。もう一つの箇所。イザヤ書の55章6節から7節。ここでは神様が、ただ義の神様、そして許せる神様、救われる、救い出す神様だけではなくて、ここの箇所では、許す神様とも書いてあるんですね。イザヤの神様は許す神様。聖書の神様は許す神様。じゃあ6節と7節。主を求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。っていう意味は、今がチャンスなんです。今求めれば救いはあるんです。けど、今のチャンスあるときに求めなかったら、チャンスがなくなりますよって6節に書いてあるんです。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる、くださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるか。って書いてあるんですね。っていうことは、もし私たちが、あ、悪者だなって気がついたら、ここの歌詞で書いてあるのは、主に戻る人は、神様に行く人は、救いもあるし、許しも、ここに書いてあるんですね。もう一つの箇所。61章。イザヤの61章の10節です。ここでは神様があなたに、まあ、読みましょう一緒に。10節。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜び、主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花婿のように宝玉で飾ってくださるからだ。と書いてありますね。ここで書いてあるのは、私たちは罪人。けど、その上に神様が義の、そう書いてありましたよね。税義の街灯を上に乗せてくださるんですね。ということは、まあ、ちょっと、こういうことなんですね。私は罪人なんです。悪者なんです。ということは、もう、そこの箇所だけ考えると、ね、ローマ3章10節考えると、義人はいない、一人もいない、それだけを考えると、あ、私はもう絶対に平和なんて無理無理。けど、こういう箇所を読んでいくと、神様が書いてあるのは、私は許す神です。救い主です。そして私に来る人は、ね、ちょっとこれ、ただ単のワイシャツなんですけど、白かったので選んで、ね、神様に来る人を求める人は、ね、義と認められるんです。 だから罪人なのに、その上から私たちは義のともらうんですね。ということは悪者だけど、そうなんです。けど神様によって、神様の義によって私たちは救われるんです。っていうことは、人間として私たちは許されるものになるんです。っていうことは、平安があることが可能なんです。それが聖書にここに書かれていることなんです。そう考えると、ちょっとノートにも書いたんですけど、ハレルヤなんですね。ハレルヤなんです。神様がもう全部やってくださったんです。これが神様のルールなんです。私たちはルールを破ったんです。そうなんです。けど神様はそこで、ああ、しょうがないね、じゃなかったんです。そこで、あなたを救い出すことはできます。そしてあなたのために、義の要求まであげます。それをどうぞ、平安を持てることができるんです。なんて素晴らしい神様なんでしょうか。では、先ほど始まった57章にちょっと戻りになりたいと思います。ここでちょっと一節二節をお読みしたいと思います。先ほども、死んだ時に私はどうなるかちょっと不安で心配でどうなるかわからない。ちょっとここを一緒に見てください。義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもない。まことに義人は災いから取り去れて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の無床で休むことができる。この一節で書かれているのは、もしも義の人がこの世から取られたときに、みんなはそれ全然思わないかもしれないです。今日この箇所を書いてあるのは、ね、死んだ時に平安に入りますって書いてあるんです。ということは、神様の義によって私たちは死なれると、ここから永遠の平安に入れるんです。ね、もしクリスチャンとしたら、ああ、それ天国、ああ、よかった。という考えで止まらないでください。それはそうなんです。けど、とっても喜ぶはずなことなんですね。ということは、私が、ね、死ぬ時になると、これが、ね、先ほど言ったみたいに、神様は取り消すことはできないんです。ということは、こう言ったら、こうやらなくちゃいけないんです。ということは、死ぬ時に、ね、神様はこう言ったから、私は義と認まれてるから、私は大丈夫なんです。これから平安に入れます。素晴らしいことです。なので、これが初めの質問なんですね。今日何が起きたら、どこに行くか分かりますか？ね、今日もし最後の 日だとしたら、今日亡くなられたとしたら、そこで 寝てて、ここでもう死ぬという時に、あなたは平安を持っていますか？確実ですか？もう分かってます。私は神様に頼ってます。神様を救い主として受けました。大丈夫です。義の要求持ってるから、OK。でしょうか。では、そういう考えると、じゃあ私が死ぬまで平安がないの？そういう考え方になっちゃうんですね。っていうことは、死ぬなくちゃいけないの？そうしないと平安に入らないのか。嫌だなって言ったらダメなんですね。ちょっと15節。15節をちょっと見てください。ね、死ぬときは神様と一緒にいる。神様は平安の神なので私たちも平安に入るんですね。ここの15節。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その身を聖と唱えられる方が、こう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心ぐたかれて、へりくだった人と共に住む。と書いてあるんですね。へりくだった人の霊は生かし、 砕かれた人の心を生かすためであるということは、ここで書いてあるのは死んでいる時ではないんですね。今ここでも私たちは平安があることができるんです。ここで書いてあるのは、へりくだっている人、心砕かれた人と書いてあります。まあ、本当に言えば態度なんですね。これはクリスチャンとしての態度なんです。皆さんはこういう態度でしょうか。へりくだるっていうのは、相手を敬って生きている。相手は誰でしょうか。それは神様なんですね。神様を敬ってますか。大切だと思っていますか。それがへりくだってるんですね。頼っているんですね。そういう態度ですかね。ここで、心砕かれて、まあ、それも本当に粉々っていう感じなんですけど、その心の意味は、自分が間違った時に、すごい柔らかく粘土みたいに、私が間違えました。で、神様に、それを謝ることが書いてあるんですね。なので、へり下っている、心砕かれている。なんですね、そういう態度の人は今でも平安に過ごせることができるんです。じゃもう一つの箇所で最後になります。イザヤ書の26章の3節、ちょっと皆さんそこ開いてください。できたら開いてください。26章の3節、1163ページになります。志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからですと書いてあるんですね。あなたに信頼しているからですと、そう書かれてるんです。ということは、私たち今でも神様の平安に入られることができるんです。へりくだっている、もう本当に心が柔らかい、そういう人が平安に入っている。そういう人だけじゃなくて、神様に頼って生きている人たちは、ここで書いてあったのは何て書いてありましたか？全く平安のうちに守られてます。信頼しているからです。なので、私たちクリスチャンとしても、そうなんです。もし今日平安がなかったら、神様はあなたの上に平安欲しいんです。そういう態度を持ってるんです。ここにそう書いてあるんです。じゃあ私はどうやって平安を持てるか。ね、それは、神様に、ね、実はこの T シャツを本当に取った理由は、載せる理由ではなかったんですね。それは本当じゃなかったんですけど、本当の理由は、日本ではちょっとわからないですけど、アメリカとかでは戦争があるときに、私が負け、ね、平和が欲しいっていうときには、ね、白い旗を上げて、私は諦めますっていう、こういうのを振るんですね。そうすると相手がもう戦争したくないっていうことを分かって、それで平和になるんです。ということは、私たちが平安がないということは、神様と戦ってるんです。だから平安がないんです。平安が欲しかったら、神様にこうしなくちゃいけないんです。私は自分の命じゃないです。あなたにあげます。あなたを従います。あなたの言うことを聞き入れます。あなたを信頼します。へりくだっている態度。こうなんです。こういう人は、平安があるんです。皆さんはどうでしょうか？心の中では平安ありますか？今日何か起こったら大丈夫ですか？もし、兄弟か家族か職場やいろんな場所で問題があるかもしれない。平安がないかもしれない。ぜひ今日の箇所を見て、 あ、平安を持てることは可能なんだ。神様によって可能なんだ。そして、今日書いてあったみたいに、神様の場所に来て、自分の罪を告白して、そういうずるい人は、あなたにも平安があることが可能なんです。はい。では、これで、今日のメッセージを閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、一緒に今日イザヤ書、いろんな場所を見ること、経験できてありがとうございました。本当にあなたは素晴らしい神様。これを考えると本当に、喜びが出てくるんです。神様が私のために、ここまでしてくださるなんて、死ぬ時にも平安があることが可能。生きてる時にも平安があることが可能。けどあなたの助けが必要です。今日もぜひこの礼拝の中で、今日亡くなれたら、今日死んだらどうなるかわからないという人がもしいたとしたら、ぜひ、今日聖書を聞きながら、あなたに向いて、私が罪人なことを気がつきました、私が悪いことをしました、私が悪者です、でそしてあなたに救いを求めることができますように、どうか助けてください。そしてクリスチャンの方、なかなか平安がないね、なかなかないな、もしかしたら私たちは神様のルールを反対に生きているかもしれない、なので平安がない、で神様との戦争があるから平安がない、なので私たちも同じようにへり下っている態度、心が砕かれている態度、そして あなたを信頼している生活で生きていけば、聖書に書かれているのは私たちも平安があると書かれています。私たちもそれができますように、どうか助けてください。もしそうではなければ、ぜひ今日そのことをあなたと一緒に話せて、そしてぜひ心の中に働き、それを助けてください。この時を心から感謝いたします。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。